日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。2023年令和5年の映画の興行収入ランキングというものが発表されました。今年というか、令和5年の映画収入が一番良かったのが、1位からザ・ファースト・スラムダンク158億円弱で、2位が名探偵コナンで138億弱、3位が君たちはどう生きるかが88億弱で、4位がキングダムが56億弱で、5位がゴジラマイナスワンで56億弱、6位がミステリーという流れで48億弱という感じで、まあ6位ぐらいまでざーっと言いましたが、まあ基本アニメが強い、まあキングダム、ああそうか、キングダムは実写ですけど、123とアニメがやっぱり強いということが、まあ毎年のごとくこういうランキングなのかなという感じがしております。で、まあスラムダンクにおきましては、まあ30代後半から40代ぐらいがアニメ、漫画のリアルタイムではないかなという感じで、今、まあ、いわゆる大きなお友達がメインターゲットで、まあ実際、まあ漫画でも売れてますし、まあ再販されても売れてますし、まあ何かしら作家の原作者井上先生の個展だったり、まあそういうのでもお客さんが入りますし、まあ根強い人気が、まあ、非常にある、作品ではないかなと。まあ基本、まあ一発と言いますか、一作品当てるだけでも、まあ正直、大変な漫画家の仕事でございますし、まあ特に日本におきましては、まあ本当に星の数ほど、漫画家さんはいらっしゃいますし、まあそれに準じて、漫画を載せる雑誌もまあ多少減ってきているとはいえ、まだたくさんの出版社で、コミックといいますか、週刊誌だったり月刊誌だったり、さまざまなメジャーからちょっとマイナーなところまで、まあ本当に星の数ほど書いている方はいらっしゃいますですが、まあ売れるということに、まあ本当に一発当てるだけでもまあ非常に大変ですし、当てたら当てたでそれをキープしなきゃいけないし、短かったら全然話にもならんし、まあ非常に、大変な作業の連続で、ある漫画家さんはまあ体を壊すっていうことが、まあ、ほぼほぼ当たり前のような生活で、まあ、NHK で、浦沢直樹先生が、たまに、レギュラーとして、やっておられる漫画家さんの作画の現場を見るということを、まあ、3日4日映像で撮るということをやっておられますが、まあよくこの生活を10年も20年も30年もやれてるなというのが、まあ一般人からすると まあとんでもない生活で、インプットアウトプットを常にやっておかないと、まあ書けないし書く術がないという、まあ、非常に辛い生活ですが、まあ一発ロングでやってると、まあある程度まあ休みながらでもやれることなんではないかな。まあコナンはまあこれもずっと、まあ正直ほぼほぼまあ漫画はほぼほぼ見たことはありませんが、まあアニメはちょこっとまあ最初の頃見たような感じはしますし、まあ未だにアニメもやってますし漫画も書いておられますし、まあ年一だったり年数年に一回映画化して、まあ夏休みだったり、まあ正月だったり、いわゆるまあロングのお休みの時にお子様対象で、まあお客さんを入れるということがメインの作品かなと。でまあお子さんが行くということは、まあ親御さんが必然的に、ついてくると言いますか、ついてこなきゃいけない状況ですので、映画を一回見るにしても、まあ最低2人で、家族4人だったら、まあ夫婦とお子さん2人だったら4人で見るということで、まあ1回で、まあ1万円ぐらい多いところだと飛んでいったり、5000円飛ぶという、まあ非常に、まあお子様向けの映画としては必ず親がついてくるということで、まあその分、倍の収入が見込めるんではないかなと。でまあ非常に、どの作品も確か、コナンの場合は、興行収入が堅調といいますか、上位で、キープできている作品がばかりではないかなという感じがしております。で3位の君たちはどう生きるかですが、まあ正直言いましてジブリ作品、何作あるか分かりませんし、ラピュタだったり、まあいわゆるメジャーな作品がありますが、まあ一本丸々見たことがどの作品も正直ないのかなと。で地上波でやったとしてもザッピングで途中見たり、一本丸々まあ見た記憶もないし、まあ正直言ってあんまりジブリ作品興味がありませんので、まあどういうもので、どういうこう作りが人気があるのかがまあいまいち分かりませんが、まあ幅広い年代でお子様から大きなお子様まで、まあ非常にキャパが広いと言いますか、レンジの広い分野の映画はアニメですので、まあ毎回まあある程度こうベースとなります収入は期待できる、まあどんな作品でもある程度一回は好きなジブリ作品が好きな人だったら見るでしょうし、まあ一回見てダメだったらもうその作品は見ないでしょうから、で気に入ったら2回3回まあ10回だったり行く人もまあ世の中にはいらっしゃるんではないかなと。でまあ今回5位に入りましたゴジラマイナスワン、でまあこの作品、まあ世界中で人気ありますし、アメリカでも賞の対象に今回なったようでございますが、あんまり、こちらも特撮が僕自身あんまり興味がないといいますか、ゴジラも一作も正直見たことがありませんで、まあ そもそもあんまりこう仮面ライダーだったりウルトラマンだったり、ゴジラだったり、っていうものに、あんまり正直惹かれたことがないので、まあゴジラが出てきて暴れるだったり、まあ地球外生命体が攻めてきて、ゴジラがまあ味方になったり敵になったりするというような、なんとなくの話しか正直わかりませんが、まあこちらもお子様から大きな大人まで、まあものすごいこうレンジが広い部類の映画で、まあある程度何出してもいいです。まあこちらもジブリと同様、見てハマった人はまあものすごい、何回も見てハマるでしょうし、まあ一回でいいやと思った方もまあそれなりにいて、あとまあこちらゴジラ等に関しましては。まあ、グッズだったり、まあ、フィギュアだったり、いわゆるセカンドの商品といいますか、まあ、付属といいますか、そういう、まあ、補足商品というものがある程度、まあ、見て取れるといいますか、収入が確保できる、まあ、ゴジラ好きな人は、フィギュアを、まあ、100だ200だ持ってる人もいらっしゃいますし、まあ自分で、作ったりする人もまあ世の中にはいらっしゃいますので、まあある程度ちゃんと作ればまあ人気が出るのは必然なのかなと。でまあやっぱり、アニメというものが強いのがやっぱり現状なのかなと。でまあお子さん、やっぱりお子様向けだったり大人の、大人に対するアニメだったり、まあこういわゆる役者さんをまあ声をまあプロの声優さんを使うっていうのがまあ一番安心でしょうし、まあ慣れてる声っていうものもまあアニメ等でありますから、安心感があるのかなという気がしておりますし、まあ、映画を撮ったにもかかわらずまあ不祥事だったり、お蔵入りになりそうだったり撮り直しだったり、まあアニメに関してはほぼほぼその心配が、まあ声優さんが何かやってしまえばまあ同じですけど、まあ役者さんに比べるとはまあリスクが割と低いので作りやすいところもまあある程度あるんではないかなと。でまあ安心して見られるというのもまあ一つあるんではないかなと。まあこうやって、だんだんまあある程度昔に比べると、ヒットをする映画とまあそこまでしない映画がまあはっきり分かれると言いますか、入るお客さんが入る映画に関しましてはロングで、1年だったり、まあそういう全国展開、まあほぼ、全ての都道府県で、まあ 2,3 巻、使って何百な、まあ何千とはいけませんが、そんな感じで全国展開してお客さんをまあ、毎週末ドッと入れるということができる、映画だったり、まあ、毎1日5本だったり、まあ、夜中までやってたり、非常にこう何回やってもお客さんが入るような映画だったり、まあ、初日明けても、まあ、毎回1人2人という、まあ、寂しい映画もあったりして、まあ映画作るにも大変ですし、まあそれをキープ、まあずっと上映したり、まあロングで上映できるというのをまあ非常にこう難しい部類の作品で、まあお客さんがだんだん減って、 収入も昔に比べて落ちている感じもあるのかなという気はしますが、まあちゃんといい作品を作ればまあそれなりに評価もしてくれますし、いい作品だったねということで、まあ DVD だったり、地上波だったり、まあ CS の映画だったり、さまざまなところで、映像展開されて、まあ皆さんの手元に届く機会が、増えるんではないかなという気がしております。まあいろんな作品、まあ目に、まあこうミニシアター系のやつっていうものがたまに話題になったりしますが、まあいかんせんミニシアターということで、やってるところがまあ一軒に一軒だったり、まあ地方だったらまあほぼほぼやってるところがないというものもあるでしょうから、まあそういうところにの中でもまあヒットする話題になる商品といいますか映画があるような気がしますので、まあある程度アンテナを張ってなんか情報だったり見てもらえるといいのかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。